ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日のね、ラジオ経営塾は、ゲストの方お越しいただいておりまして、理想組織コンサルタントで、プラウドフォスター株式会社の代表取締役を務めておられます、星澄さんに、お越しいただいております。星さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、で今日はですね、星さんにですね、10名以下の小さな会社の理想組織の作り方ということでお話しいただこうと思っております。組織作りでね、結構悩んでる、社員さんとの関係性で悩んでたりとかね、社員さんがあと採用できないとか辞めちゃうとかっていろいろね、社長さん悩み結構多いと思うんですけれども、そういったね、会社さん、どうやったらね、より良い会社になって、人が育っていく会社になってね、業績も上がっていくのかというところですね、今日はたっぷりと聞いていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
ではですね、まずね、最初に星さんの簡単に自己紹介をちょっとお願いしたいと思います。
皆さん、はじめまして。プラウドホスター株式会社代表の星澄です。この会社立ち上げたのが2010年で、立ち上げ当時からこの小さな会社の社長さんの胃が痛いっていう悩みを解決してきました。ほとんどが社員さんのことについて悩んでる方が多くて、問題社員を解決したりだとか、その派生で自走する組織にというお仕事をこの12年間やらせていただいております。で、もともとはですね、保育士をしておりまして、ちょっと異色の経歴かなって思うんですけど、保育士と、あと学童保育の先生を10年ほどやっておりまして、で、そのやってた時に、既存の教育に強い違和感を覚えまして、今から35年前の話なんですが、今私55歳なので、随分古い話になるんですが、先生の言うこと聞きなさい、ルール守りなさいっていう教育にすごく強い違和感を覚えまして、その頃からこう、みんな一人一人を生かすっていうことを模索しながら実践しています。で、30歳になった時に、介護会社に転職しまして、そこで200名のヘルパーさんを管理、育成するお仕事をして、その時に子どもたちとの関わり方を取り入れたことで成果を出したことがあって、それを礎に今このお仕事をさせていただいてます。
はい、ありがとうございます。ぜひぜひね。で、そこからね、もう本当に50社以上のね、会社とね、関わられてね、業績をね、上げていらっしゃるというところで、はい、本当にね、すごい成果出してらっしゃるというところなんですけれども、で、今日はね、その星さんにですね、組織作りのね、専門の星さんに、10名以下の小さな会社の自走組織の作り方ということで、3つね、お話しいただきたいなと思ってるんですけれども、ポイントとしては、社員の新しいその教育、どうしていけばいいのかっていうところですね。はい。で、あとは、そんな中で大事な、クリエイティブな対話っていうのをどう、ね、作っていくのか、ね、でそして、社員さん同士の関係性を、ね、高めるために、ありのままの需要をし合える関係づくりというね、この3つのポイントについてね、お話しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、まず最初にですね、その、今までの教育とね、この新しい教育の違いというところで、星さんがされてらっしゃるその新しい教育っていうところをちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども。
はい、新しい教育の話に行く前にですね、今までの教育っていうのが、
そうですね、はい。
そうなんです。今までは高度成長期とか安定期の時代でしたよね、長らく日本は。で、その時の教育を、未だにもう不安定な時代なのに、未だに時代が変わってるのに教育が変わってないっていう実情があるなって私からは見えています。で、その、追い越せなんとかっていう高度成長期の時代とか安定期の時代は、正しい答えがあったりとか理想形があります。で、そこにみんな目指すとか、そこに当てはめろで機能していたんですね、教育は。もうね、 そういう時代ですから。でも今正しい答えがもうない。何が、今回のコロナだってそうですよね。もう何が起こるかわからない、正解不正解のないこの時代、もうみんなが、みんなの頭をこう出し合って、クリエイティブに答えを想像していかないと、組織として進化していかないと、滅びていくにもかかわらず、教育が全く変わってないっていう現状があるなって私からは見えています。はい。なので、その、今までの教育の延長上で、その、クリエイティブな教育ができるというのではなく、ガラッともう根本から、教育の根本から考え方を変えて、教育そのものを変えていかないと、なかなかこの時代に適応した育成とか教育ってできないんじゃないかなって考えています。それで、今おっしゃってくださった新しい教育についてなんですけど。
はい、はい、はい、ぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。実はその、既存の教育35年前から違和感すごく考えてまして、それをずっと模索し、現場で実践し続けてきて、我が子にも実践してることなんですが、人間って自分以外の何者になろうと努力した人と、本当にありのままを生かした人では、絶対にありのまま自分を伸ばした人の方が、成果って上がるのは皆さん分かってると思うんですよね。なのに、得意なことよりも苦手なことをちゃんとしろ、できないことをちゃんとしろ、やれやれっていう教育だと思うんですよね。で、そうではなくって、本当に正しい、こうなれ、リーダーだからこうあるべきだからこうなれっていう教育、リーダー研修とかではなく、その人が一番得意とすること、もう思わなくても考えなくても自然にやってるところを、そこを伸ばして、で、その人が苦手なところは他の得意な人が補うみたいな組織づくりをしていくっていうことが大事なんじゃないかなと。で、そうして自分をありのまま生かしてると脳もクリエイティブになるし、関係性ができていると安心してアイデアも言い出せるので、それでどんどんその時その時に合った答えを想像していけるんじゃないかなと。なので新しい教育っていうのは正しい答え、理想形があってそれに当てはめろではなく、ただありのままを受容し合って、受容する、なんて仲良しクラブを作るって意味では決してなくって、あなたがそう考えるのね。私はこう考えるよって、全く違う価値観を同等にテーブルに乗せながら、触発し合って答えを見つけていくっていうことを生み出していかないといけない。それが新しい教育だなって私は、考えてるし、実践もしてるし、それで成果も上げてきています。
いやー、すごいね。すごく大事なところだなと思って。ね、どうしても今までのね、まあ学校教育って、そう、答えありきというか、で、正解を出すっていうところにどうしても、行ってしまうんですけれど。ね、高度成長期みたいな感じでね、もうこれをやったらね、これだけ成果が上がるとか、売り上げ上がるとかって分かってる時代はね、なんかもうそれをいかに効率よくするかみたいな、で、その型に当てはまるかどうかが大事ですけど、今ってね、こんだけ不安定になってね、経営者自身も、この会社がね、次どう展開になるか分かんない中でやっていかないといけないから、やっぱそういった時に、なんかそういう、ね、その方のそのありのままのね、受け入れていく関係づくりみたいなんてすごい大事ですよね。
うん、うん。まさにまさに。
ね、なんかね、はい、すごい。実際ね、そういう教育のところをされて、その、なんか変わった会社の、もし、なんか事例みたいなところがあれば、ちょっとお話しいただけると嬉しいなと思うんですけれども。はい。
ありがとうございます。いくつかあります。はい、事例はいくつかありまして、まあ、例えば、社員6名でまだちっちゃい会社の時に関わった会社さんがあって、まあ、そこは既存の教育をしていたんですが、これからね、企業をもっとどんどん大きくしていきたいっていう時に、組織づくりからやりたいってことでご依頼をいただいて、その6名っていうちっちゃな時から社員さん一人一人と面談をし、経営者の悩みを聞きっていうふうに丁寧に関わって、で、経営者の方が一人すごく胃を痛めてる、こいつなんとかしてほしいっていう社員さんがいて、もう、経営者なのにたった一人の社員さんのことで胃が痛いっていう状況、まあ、他の会社さんでもちっちゃい会社でそうなんですけど、そこを、まあ、私が入って、話を両方からしっかり聞いて、そこが解決したことによって、そこの一点が解決されて終わりっていうよりも、結局その関係性で、成果って出るから、関係性を良くしていこう。同じ目的に なんていうのかな、会社だけでよしやるぞって言っても5時過ぎたら関係ない、会社にいる間だけよしやるぞっていう組織ではなくって、自然に自分ごとで関わるような組織にしようっていう関わり方をしたんですよね。でどうしたかっていうと、まあその胃が痛い問題を解決した後なんですけど、このすごい心がいっぱいになっちゃってその次進まないので、目の前の問題をしっかり解決した後、一人一人の自己実現、よくコーチングとかでもしてると思うんですけど、本当は自分は何がしたいのか、そこを会社関係なく人生通して自分がどうありたいのかっていうことをこう話し合って、それが5年先とか全然わからなくても、1ヶ月、5年先わかんないけど1ヶ月先がわかるって人もいれば、
うん、
道はわかんないけど10年後にはこうなっていたいとか、人それぞれなんですけど、とにかくこういうふうになりたいんだっていうことを出していただいて、それが出て初めて会社とリンクさせるんですよね。で、会社の目標が達成した時には自分の人生がこうなっているよっていうこととリンクさせてって、会社の目標を自分ごとに捉えるっていうことを丁寧に丁寧にやっていった後に、ゴールツリー会議っていう全体会議をして、みんながこう関わるみたいなことを丁寧にやりました。そういうことをしていったら、結果2年で社員さん20名、組織作りも丁寧にやっていって、売上も5倍になりましたっていう事例があります。
いやーすごい、いやー今のお話すごいなと思って、やっぱりね、そのなんだ、社員さんのそのね、目標というか目的と会社の目的がなんか一致してないところってすごいありますよね、なんか、
うんう
ん、ね。でそのためにね、なんか要は会社としてね、社長としてはね、会社もこう売り上げ上げるぞとかね、なんかこういう新しい新規事業やるぞみたいな感じでね、なってたりとかしてても、結局社員さん自分ごとになってないから、なんか全然ふーんみたいな感じになっちゃう会社って、てかむしろそういう会社の方が多いのかなと思いますよね。
はい、そうですね。あと、これはいいことなんですけど、うん、仕事だからやるっていうの、それ決して悪いことではなくって、
うんうん、
責任感持って仕事だからやるっていう。それはいいんですけど、もっと自分ごとになったら、そういう方はさらに成果出せるじゃないですか。
うんうんうん、
だから、そういうなんか仕事だからやるって人はすごく多いなって印象です。
はいはいはい、
はい、
社員さんに自分ごとになってもらうために、星さんはやっぱその方のそのやっぱその目標とか目的みたいなのをすごいやっぱり掘り下げて聞いていくみたいな感じなんですかね。
そうなんですね。そこの掘り下げ方が他の方と違って、うん、私は本当に怒りの感情とかモヤモヤするマイナス感情が大好きなので、
はい、
得意なので、
はい、
あのマイナス感情、怒りとかモヤモヤから掘り下げるんですね。
うんうん、
なんでそこから掘り下げるかっていうと、怒りとかモヤモヤするその奥底に本当に自分が大切にしてる価値観があるんですよ。そのアンテナだと思ってるんですね。うんうん、だけど、今の社会、怒りとかは、よくアンガーマネジメントって言われて、まあ否定してるわけじゃなくて、それもすごく大事なんですけど、怒りをマネジメントしたり、コントロールしたりしようっていうのが社会の今の主流なんですよね。そうするとね、ここではうまくこうやれるけど、根本的なことが解決できなくて、それで人間関係を根本解決できないと思うんですね。でも、怒りの感情を本当にマネジメントせずに、本当に大切に扱って、愛しく大切に扱って自己対話で掘り下げることによって、言語化できていない本当に大切にしている価値観が言語化できます。で、その言語化で表に出さないと、いくらマネジメントしたりコントロールしたりして感情をこうなんとかしようとしても、結局同じような場面でスイッチをされて同じような怒りを繰り返しちゃうんですよね。
うん、
うん、なので、同じようなパターンで怒りを繰り返さないためにも、しっかり怒りとかモヤモヤを大切に扱って掘り下げて、言語化できてない無意識の自分の価値観を言語化するっていう対話をすごくやってます。
すごい、いや、すごい大事なので、ニハさんいかがですか、今のお話聞いてて。
いやー、なんか身に染みると言いますか。やっぱりなんか自分の感情って一番言語化しづらいなって私自身もこう実感しているところで、ただやっぱりその上辺だけじゃないけど、一時的解決ってやっぱ根本解決にはなってないなと、なんか改めてなんか違う場面でまた同じような課題にぶつかって、結局そこから進めてないなっていうふうに、なんかそこもまたモヤモヤにつながってるから、その一番の さっきおっしゃってたのが本当まさにで、根本的なところをちゃんと自分と対話するって、なんかものすごく重要なことだなって聞いていて思いました。
ありがとうございます。嬉しいです
、ね、すごい大事というか、でやっぱその、ね、マイナスの感情からね、その怒りの感情から掘り下げていくってすごい大事だなって思ってまして、今ってねおっしゃるようにやっぱりそのなんか喜怒哀楽、感情をなんか出してはいけないっていう雰囲気にどうしてもなってますよね。なんかね、やっぱ怒っちゃうっていうのもなんかね、社会的にも良くないし、まあ逆にだからね、あんまり仕事中に笑顔を見せるのも良くなかったりみたいなとかね、そういう会社もあったりとか、まあ、その喜怒ね、人間としてのその感情を出せないっていう、で、その中で仕事やらないといけないってなっちゃうと、やっぱそうすると自分の気持ちにもなんか気づけなくなってきますよね、なんかだんだんね。だからね、で、それで、あとそのね、で、それをね、その怒りっていう、やっぱ一番、ある意味、マイナスですし、ある意味でも強いエネルギーのところにアプローチしていくっていうのは、なんかすごいなと思って、ね。
ありがとうございます。
ね。そこにアプローチしていこうと思ったのは、なんでそういう、その怒りの感情のところにアプローチしていこうと思ったんでしょうか？
それは、後付けで、結果的にそうなったので、はい、最近後付けなんですけど、
はい、
私自身がずっとこう、人間全否定されてたんですね。一個も認められたことがなかったり、家でいる、自分でいられる場所がなかったりとか、父と母がすごく憎しみ合ってたりとか、私に対しても否定してたりだとか、あとはちょっと養護施設の塀の中でひどいいじめにあってたりとか、とにかく人格否定の嵐で、あと人の悪口の嵐でこう生きてきて、で、子供の頃はそれが当たり前だったから、辛かったけどそんなに辛いと思ってなくて、他を知らない、幸せな環境を知らないので、で、その中で結構ね、ずっと人間観察を趣味にしてたというか、人間観察に回らないと辛かったんでしょうね、きっと。で、そっちに回ってたことで、こう、人間を観察してに、ね、観察対象として面白いと思えてたんですよね。で、それが一つと、あと私がこう、DV を見たりとか、あと元夫に DV をされて、息子には絶対そういうのをしたくないと思って、息子を抱えて逃げたんですけど、息子に対してやっちゃう時があって、その連鎖を断ち切るって決めたのに、やって、すごい自己嫌悪になったりとか、そこを、自分で絶対連鎖を止めるっていうものすごい決死の覚悟で、試行錯誤して、すっかり乗り越えたんですよね。その、なんか、そういう、今までの長年の観察と自分の乗り越えた経験で、なんか人生でこうやってきたことの集大成みたいな感じなのかなって、でもこれ後付けなんですけどね。
いやいやいや、でもね、なんか結果的にね、それがね、体系だってたというかね、はい、理論がついてね、ご自身の経験から来てるっていうところで、
はい、
すみません、ちょっとね、ここ聞いていいかどうかあるのは、その、ね、DV とかのその連鎖を止めるっていうところの一番キーになったところはどこだったんですか？
まず本当に息子が可愛くて愛しくて、私も本当に息子狂なんですけど、その息子になんか怒りが止まらなくてガーって言っちゃった時に、息子がすごくつぶらな瞳でポロって涙を出しながら一生懸命私の話を聞いてる、その表情に胸が痛くて、あの表情から止まりましたね。なんか息子が全部私を矯正してくれて、息子が私を人間として育ててくれたメンターなので、その DV の本当に強烈なその連鎖、親からの連鎖も息子が教えてくれて、いろんな、もっとありますよ、息子から学んだことは。だけどその一つに、あの時の表情、今思い出しても胸がすごく痛いんですよね。で、そんな、バーって言っちゃってただけで、そんな DV なんかはしてないんですけど、止まんなくなってたんですよね、その、なんていうのか、はいはいはい、感情が。
はいはいはいはい。
で、その時のあの表情ですね、私をこう、人間に引き戻したのは。息子がいなかったら、今の私はもう多分1ミリもいないと思います。
いや、でもね、そういうね、本当にね、ご自身でもね、辛い体験というかね、大変な経験されてらっしゃるから、それを、じゃあ今、会社の中で社員さんとかのそういった部分を引き出してるみたいな、そんな感じなんですかね。
まあ、 そうですね。私自身がちょっと集団が苦手だったりとか、自分が出せるところと全然出せないところが極端だったりとか、よく誤解される人で、パフォーマンスが組織の中で出せなくてダメ社員って言われたり、あと教育も考え方が違うのでずっとダメ先生って言われたりとか、こう否定されることが多かったんですけど、実は全然そんなことないって今は思えているので、昔の私のように、誰でもポテンシャルはあるって 100% 信じていて、なのに問題社員とかダメだってレッテル貼られちゃう人を輝かせたいっていうのはあります。昔の自分なので、それみんな全員。
あでもね、そういう形でね、やっぱどうしてもね、会社でね、やってると、どうしてもね、なんか、この社員さんはちょっとね、あんま能力ないのかなとか、やる気ないのかなっていうふうにね、なんか経営者から見てると、ね、見えちゃったりとかしてね、で、そこでね、風当たりが強くなっちゃってみたいなって、やっぱあったりしますもんね。
そうなんです。ただ私は経営者の役に立ちたいっていう、いつでも気持ちは経営者側に立ってます。社員と対峙するときにはそういう気持ちで、昔の私で 100% 信じてっていうのはあるけど、はい、なんでこの仕事してるかっていうと、本当に経営者の役に立ちたいって思ってますね。はい。
すごい。その経営者の役に立ちたいっていうのはどういうところから来てらっしゃるんですか？
ありがとうございます。私、DV から逃げて、養育費も実家もなくて、本当に無一文から4畳半の、玄関含めて4畳半しかないアパートから子供と2人人生再出発した時に、なんとか一生懸命いくつも仕事掛け持ちしたんですけど、生活がうまくいかなくて、そんな状況から起業してるんですが、その時に売り物がないんですよ、私何にも。資格があるわけでもないし、大学出てるわけでもないし、保育士なんか潰しが効かないし。で、その時に起業しようって決めた時に、なぜか知らないけど、経営者の役に立ちたいって思いがぐーっと内側から、で、その理由がその時には全くわからなかったんですね。でも12年やってきた後付けでわかったのが、私人生でいつもリスク取ってチャレンジしてるんですよ。どんな時も自分でリスク取ってチャレンジするっていう体質なんですよね。だから経営者の方々ってみんなそうなんですよ。自分でリスク取ってチャレンジするっていうのが経営者じゃないですか。だからそういう人の役に立ちたいって。だからなんか、お給料のいいところに入ってその中でっていうのももちろんいいことなんですけど、私とはタイプが違うんですよね。だけどリスク取って頑張ってる、自分と同じように頑張ってる人の役に立ちたいって思って、その時グオーって出てきたんだ、しがないただのシングルマザーなのに、自分でも不思議だったあの感情は、そこかって、私何でも後付けなんですけど、今は腑に落ちてます。
いやー、すごいですね。でもね、なんか本当そういうね、ご自身がやっぱりね、そのリスクを取ってね、ご自身の人生を切り開いてきたからこそ、そういった経営者さんをね、やっぱりサポートしていきたいっていう思い。で、そこにね、関わってる社員さんもね、合わせてそこでね、幸せにしていくっていうところは、いや、本当にね、星さんのお仕事を、スタンスというか、それが本当素晴らしいなと思うのでね、なんかそういうね、本当にいい組織をね、改善していきたいっていうね、Kさんにはぜひね、中奥さんにご相談いただけるとすごくいいのかなと思いますね。はい。じゃあ、最後に星さんの方からです。もし星さんね、なんかこういうご相談したいとかっていう場合にね、どうすればいいかというところのちょっと告知とかも、はい、あればお願いしたいなと思います。
ありがとうございます。まあ、プラウドホスター株式会社で検索していただければ、ホームページはヒットします。あと、電子書籍を出版しておりまして、小さな会社の自走組織の作り方、これ Amazon で購入できますので、おかげさまでAmazon ランキング1位獲得しました。パチパチパチ、ね、ありがとうございます。自走組織をどうしたら作れるか、どうやって作るかっていうノウハウを詳しく書いたので、もし興味ある方はぜひ読んでください。
はい、ありがとうございます。という形でですね、今日は、星さんにね、小さな会社の自走組織の作り方ということでね、お話しいただきました。今日も素晴らしいお話ありがとうございました。
それではありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。 この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。